QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳、車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
地震大国日本、
はい、
日本に住む限り地震災害に備えておかなければなりませんが、世界では地震が少ない国も多く存在します。っていうか地震がない国の方が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、今週は榎田市長の補足解説も大いに期待しながらこの100年間でマグニチュード 6.0 以上の地震を経験していない国を一部ご紹介してみます、はい、まずヨーロッパですが、比較的地震自体が少なく、ドイツは2008年の4月にマグニチュード 4.5、 フランスでは2019年にマグニチュード 5.4 の地震が発生していますが、マグニチュード6以上は発生していません。イギリスでは1880、えらい昔ですね、北海でマグニチュード 6.1 を経験しておりますが、直近の100年間では1984年のマグニチュード 5.4 が最高です。スイスでは過去800年間にマグニチュード6以上の地震は5回程度と少なく、有感地震も少ない国です。で、北欧のスウェーデンは2008年に100年ぶりにマグニチュード 4.7 を観測しました。エジプトでは1992年首都カイロでマグニチュード 5.8 が発生、死者545人。日本では 5.8 では一人も死なないですよね。負傷者6512人の大惨事となりましたが、マグニチュード6以上はありません。北朝鮮も地震が少ない国ですが、近年地下核実験の影響で規模が大きめの地震が起きています。あの岩盤が破壊されるんでね。オーストラリアは一つのプレートの上に国土全域が乗っており、地震が少ないですが、1989年にマグニチュード 5.6 の地震が起き、13名が亡くなっております。そのすぐ横のね、ニュージーランドは地震多いんですよね。ロシア本土は地震が少ない地域ですが、極東のカムチャツカ半島では2013年にマグニチュード 8.1 の大地震が発生しています。これらの国の方々が日本で暮らしたら、日本、地震の多さに驚くことでしょうね、ということです。まあね、ほぼほぼ毎日どこかが揺れてるのが日本でございます
、ね、うん、そうですね、
揺れてないことの方がないわけ、
ね。まあ、確かになんか震度2でなんかショック死したとか、なんかそんな話も聞いたことありますね、海外では。
ああ、まあ海外でね、
はい、あ、揺れたことがないから、
はい、日本でマグニチュード2や3で死んでたらよほどの間抜けということになってしまいますからね、
ね、
別な死因を考えた方がいいぐらいです。
フランスやったかな、ホテルの、はい、ホテルのに泊まってる客が、
うん、
あの地震震度3ぐらいの地震でびっくりして外出てき、来たらしかったんだけど、日本人だけがホテルのロビーで相変わらずお茶を飲んでいたという話を聞いたことがあります、ね。
やっぱりあの訓練って大事ですよね。訓練はと備えですよね、で日本人の場合はもう訓練はもうほぼできてるような感じで、あとはもうその備えが、あの備えってやっぱりその日本人だけ、その市民だけじゃできないんで、やっぱり公共の力でしっかりと保障しなきゃいけないと思うんですけど、
さすが前へ前への前島ですね。
あ、前へ前
へいうことが政治的なことになってきましたね。
いやいやいやいやいや、
さすが名前が和樹だけありますからね。
関係ないですよね。
まあ、あの、どうですか、なんか、
はい、どうぞ。
あれ、松田さんだったらでしょ、はい、なんだ、阪神・淡路大震災を経験してるわけでしょ、は
い、そうです、はい、ちょうど寝てて、はい、朝方だったんですよね、
はいはい、
の観葉植物の鉢の大きな、
はい、
植木を置いてて、はい、揺れて、それが頭の上に落ちてきて、
怖い
脳震盪を起こしながら、なんか揺れてる
ね、頭当たったんですか。危ねえな、それは。
危なかったですけどね。でもね、1回2回3回揺れた時に、あ、もう次揺れたら家潰れるかなって思いました。
まあ、私も熊本大分大地震を経験しておりますから、はいはい、余震の多さでは世界一ですから、
はい、
もうとんでもない量の地震を体験しましたので、
はいはい、
もう今やもう地震のソムリエと言われておりまして、もう大体揺れ方でこう、 なんていうんですかね、その地震の特徴を言葉で表すことができますね。爽やかな揺れだねとか、
これはソムリエだから、
コクがコク深くて、やはりこう遠くにこう、別なこう香りを感じさせるような、そういう
前半真面目に聞いてそうした、
いや実際そうなんですよ。揺れってそれによってですね、どこら辺が震源かっていうのがね、もう揺れで分かるんですよ。
ああ、なんか聞いたことある、
もう大体分かります。特にその熊本で起きる地震は、でまあまあ、まあ、ほとんどの場合木田上さんが揺らしてるんですけど、
ナマズみたいですね昔の
木田さんがドンってやるともうグラグラってくる、
ジャンプして跳ねたりとか、
ちなみにあの日本でもね、地震がない場所ってあるんですよ、全く地震が来てない場所があるんですよ。でそれをね、第1種空白域、第2種空白域、第3種空白域っていう分け方をしまして、第1種空白域っていうのはプレート境界だとか その地震 その影響下にあるんだけど、なぜかそこだけ揺れてないって場所があるんです。あとあの第2種は活断層とかの近くなんだけど、なぜかそこだけは揺れてないっていうやつなんです。で、第3種はそれの複合みたいなやつになってくるんですけど、なんだか分かんないけど揺れてないっていうのがあるんですよ。理屈で説明できないです、まだ分かってないんですよ、 なぜ揺れないのかが、でそこはその近所でグラグラってきてるのに、そこだけはなんか揺れが抑えられてたりとか、だからまあ岩盤の形状であるとかね、そういったものによってっていうのはあるんですけど、ただそこがもう未来永劫揺れないとは限らないですよ。今まで揺れてこなかったけれど今度すごいのが来るっていうこともある、
そうですね、安全だ安全だと言われてたけどもみたいなとこ結構ありますよね。
そうです、だから日本で安全な場所ってのはないね、まあそこへ来て、まあ、地震以外では今日それこそね、東北やら、あるいはなんだ滋賀県やら、福井県やら、もうなんだ
雨ですね、
雨のね、洪水がえらいことになっております。もう
氾濫してます。
そうですね、東北の最上川もそうで、ね、サミダレを集めて林最上川、言いにくいですね。あれはこうね、サミダレを集めすぎだよ最上川って書いてる人がいて、うまいなと思いましたけどね。
新潟とかは雪とかの設備があって、その流すやつが逆流してきて、なんか下から噴水みたいに。水が流れすぎて下から噴水みたいに吹き上がってるっていうのがあるんですね。
まあね、もうなんかその排水機能がもう追いつかない状況になって、都市型のいわゆる水害ってやつもあったり、あるいはその本当に純粋に川なんか氾濫して、でその何ですか、上流の木だとかが流れてきて、それが、まあダムみたいになっちゃって、なおのことその拍車をかけるとか、まあ、いろんなことがあるので、本当に今日本は安全な場所っていうのはほぼほぼないと思った方がいいと思うんですよね。でそのこの大阪だってそうですよ、もう何が起きるか分かんない。
そうですね、特に津波なんて来たらもう終わりですからね。
でまあ、それ以外にも予想だにしないこともあるんですよ。例えばほとんどの人が予想してないのは、こんな大阪だとか、ほぼほぼない、もう限りなくないけれど、突然そこに火山が噴火し始めるってこともあるんですよ。で例えばあれオーストラリアだったかな、どこだったかな、火山にもいろいろありまして、泥火山と書いてデイ火山っていうんですけど、大量の温泉とその土砂が混じった粘土みたいな、温泉が噴き出てくるのがあって、でそれが市街地のすぐ近所とかで突然それが出てきて、
市街地ですか、
市街地の近所 で、うん、でしかもその出てくるその泥水が毎分100トンとか、とんでもない量のやつがこう24時間のべつ幕なし出てくるわけですよ、そのあっという間にそれがその周りを埋め尽くしていって、でそれがその市街地にどんどんどんどん流れ込んでいって街を埋め尽くすっていうの、それ寸前まで行ったなんてのは今から10年ぐらい前にもあったんですけど、でそういうことっていうのもあったりしますから、これ本当にね、市街地で近所に火山なんかないから全然安心だとかって思っててもね、地球ってやっぱ生きてるんでね、どこで何が起きるか分かんないんですよ。 だから突如として温泉が湧いてくるなんていうそんなこともあるかもしれないし、
やったって喜んでる場合じゃないんです
ね。それは、まあ、それ自分地主だったら嬉しいですよね。
温泉とか石油が湧いてきたりとかね、
石油湧いたらいいよね。
あれでも生成するのはめっちゃかかお金かかるんだな、ね、
それはもう石油会社に任せれば
こっちはね土地の権利だけ持ってね、そうそうそう、
もう映画ジャイアンツですよ、ジェームス・ディーンですよ、もうあの油が湧いてうわーとかってパニックになって喜んでるような、そういうような、まあ、1回ぐらいないですかね。なんかね、
どこでしたっけ、の東京 の, もうあの太平洋側の沖の方の島で、
あ西の島かなんか
です、西の島やったっ
け、西 の, あの今火山であのちょっとずつ大きくなってるやつです、ね、
東京ドーム60個分になってる、
まあ、ちょっとところとんでもなくて、
ね、ああ何か、うん、
だから経済的排他地域がバーって広がって、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
あれが、まあ、あの今回徐々に分かってきてることなんですけど、西之島は、はい、あれ大陸になる可能性あるんですよ。あのまんま
大陸に、
大陸に島じゃなくて、はい、大陸ができる、メカニズムっていうのはあれなんじゃないかっていうふうに研究してるのがあって、
ってことはですけど、この西之島がバーッと大きくなってたら、まあ、日本の 領,、みたいなね、領土の中で、あの大きくなってるってことは、その大陸がまるまる日本のものになるってこと
ですか。そうですよ。だからもう下手すると、例えば四国ぐらいの大きさまで発展しちゃって、でそれがそのまあまあ人が住めるかどうか別としてですよ、
カジノ作りましょうか
そこにあんな海の果てに、
少なくともゴミの上に作るよりはいいかもしれない。まあ温泉も出るでしょうし、う
ん、
うまく
やる。あんなとこにあの出たあの日には多分うちのものだうちのものだっていうね、領有権をあの主張するような国が山ほど出てくるんじゃないかなと思う。
はい、まあ西之島は完全にも日本ですよ。さ、も
う間違いない。できたら沖ノ鳥島あたりでね。
ああそうですね。
噴火してもらいたい。
危ないですもんね今の。
そうそう、まあもともとね、だって例えば伊豆半島なんてのはもともとはフィリピンのあたりにいたわけで、はい、それがプレートテクトニクスで、徐々に動いてきて北上してきて、日本列島にぶつかって今半島になってるわけなんですよ、で未だにそのプレッシャーをずっとかけ続けているので、そこで天城山であるとか富士山であるとか箱根であるとかっていうのがその火山活動を活発化させているというふうになるので、まあまあそこら辺を見ればあの本当地球ってのは面白いなっていう、ただまああの今回そのね、あのあれは文化庁とか文部省かな、文科省だと思いますけど、はい、その西之島には人間が上がれないわけですよ、その自然の生態系をちゃんとこう観察してどうなっていくかを調べるっていうのがあって、はい、
もうなんか生態系生まれてるらしいですね。
いやもうすでにあの海鳥だとかが映像してるんですけど、はい、でそれをその自然の状態を守るために、はい、その観察も極力外側からだし、上陸する場合はもう相当に気を使って、例えばよそから何かの種子をこう持ち込むとかっていうことがないようにとかっていう、そういうことをやってますよね。
なんとかガラパゴスを作ろうとして
、でも絶対なんかあの怪しい釣り人とかが上がってんじゃねえかなとか思うんだけど、
でもあっこはでもどうなんですかね。
なんか西宮で、いや西宮ならすぐ行ける、はい、西の島で、はい、あの釣りをしてみましたとかっつって、YouTuber がやってすげえ炎上するっていう、炎上どころか噴火だって話があ
ってでもそれやっぱりね、あり得るのはあの謎の漁船がやってきて、あの台風のうちにあの上がり込んであの旗を立てるとか、そんなのが出てくるんじゃないかなと思うので、ここはうちの領土だって、もう絶対あり得るそうな気がするんです
よ。西之島は無理だと思う
よ。まだもうただ後すぎるんですかね。
だってそのもう完全に日本の領海内だもん。
領海はうちの決めた領海はこっちやっていうあの線引いてる国あるじゃないですか。いや
戦争だその時は戦だ、
いややっぱりね、西之島はそうやってね保存。
皆さんあの氷の音がうるさいですね。
氷じゃなくてプランターです。
プランター、ナメクジの悲鳴が聞こえてきちゃうようですね。
やっぱりね、あの戦争があってしまったらやっぱりそういうこともできないと思うんですね。やっぱり戦争は絶対しないというのを条件の前提にですね、やっていかなきゃいけないと思うんでね。
まあまああの多分そういうのがあったら木田さんが人のもう人ひねりにしてくれると思うん
で、ね、頼もしい。
ユーラシア大陸真っ二つに割りますもんね。
割りませんよ。
もうあのね、
10回だ、10回。
熊本の大だらぼっちって言われてますからね。
あ大だらぼっち、
神様ですね。
大だらぼっち、
ということで、ございまして、いかがだったでしょうか。さ あそろそろね、エンディングに入っていこうかなというところでございますが、まあこれ放送は8月6日土曜日のどっかの時間帯で、アップしておりますが、はい、おそらく順番で言うと多分ね、ちょっと早めのアップになると思います。というのは8月6日土曜日の20時45分から、
はい、
このね、ジェステレの日刊深夜快速 B 編成、ミッドナイト前島が、はい、放送100回
ですね。
100回です。
おめでとう。
ということで、この100回を機にですね、はい、の名前を前島くんから、本名の前島克樹に、
はい、
改めるということになっております。もうすでにYouTube の前島和樹チャンネルも出来上がっているということで、Twitter アカウントもあると。で、私もTwitter アカウントをこう調べておりましたら、全然関係ない同姓同名の前島和樹を見つけてしまいました。
高知県かどうかの人ですよね。
なんか違うぞこの人、なんだろうなとか思ったら全然別人だったというのがありますけど、
まあよかったらその前島和樹もフォローしてあげたら喜ぶんじゃないですか、
ね。まあ、なんか俺増え始めたぞって思ったんですよね。
じゃあ俺も新しいアカウントで前島和樹3号とか、前島和樹 V3 とか、
いやいや、ね、前島和樹ボットとか作ってしまうね。
やばいことつぶやいたりしてる。
ああいいですね。前島和樹RX とか、
変身するんですね。
前島和樹電王とか、
電車に乗って
もうなんかなんて、
よくわからないですよね。はい、で、まあともかく生配信はありますので、8月6日土曜日の20時45分から、21時55分ぐらいまで、うん、まあ、1時間ちょい、1時間10分ぐらいですか、やりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、
スペシャルゲストも多分来ると思います。
木下さんは音声出演するんですか、これ。
いや
実際に来るみたいです、深夜バス乗って。
来ないっす。
明日朝の新幹線乗りは全然間に合わない。
新幹線と思ったらないんで、まずクロールで、
はい、クロール
で、クロール、
松田さんのねスイカをいただきに来てください。
食べたいね、それは食べたいね。
生ガキも食べたい。
松田さんのスイカをこのあれですよね、を持ってこう渡してくるっていう。
スイカを真ん中をクーッとこうくり抜いて食べちゃって、はい、中にたっぷりのこう生ガキをブワーッて入れて、
それ気持ち悪いですね。
淀川の取れたての、
淀川
それをこう上からこうポン酢でもかけてこう一気飲みするっていうイベント、
ね、
イベントもねやっていただきたいということでございまして、
イベント、
なんかあれですよね、その収録が終わった後はなんか打ち上げがあるということで、楽しみにしてますけど、打ち上げの会場まだ決めてないというね、これから決めないといけないという。
ジースタでいいんじゃないですか。もう
はい、却下ですね。
それはダメなんですね。
で、まあまあ楽しくね、番組をお送りできればと思っているところでございます。まあ特に他にお知らせすることはないのですが、はい、先ほど言いました、FMC がもし会社を作るならということで、新社名を、はい、皆さんから募集しております。
多分ね、新会社募金募集っていう名前ね。
募金募集ってなんかすげえなんか重複してるような気がするんですよね。頭痛が痛いというね、そうですね。ということでございまして、はい、今日はちょっとあれですか、短かったですか。
そうですね、
いつもな、はい、どうなんだろうね、ちょっと分かんないな。
まあ、引き続きですけど、はい、FMC ちょっとお金が足りないみたいなので、
皆さんからも募金いただいてます、本当にありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
無理のない範囲で、はい、いただければというふうに思ってます、う
ん、本当に
ちょっとね、はい、大阪のスタジオを畳まなくていいように
ですね、
はい、ちょっと手助けお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、はい。 ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎田新右衛門と、
はい、上島と
松田です。
春菜と
エッグと、
そして FMC 九州は
平上優子でした。
でもしおん姉さんが陽性になっちまって、妖精って背中に羽が生えてる人
じゃな
くて、フェアリーじゃなくて、
かわいい、かわいい、
COVID-19 なので病気療養中になりましたんで、収録がちょっとこう移動するかもしれません、
はいはい、
土曜版が、まあそれは FMC 九州で、バックアップを、はい、やるということになってると思いますんで、よろしくお願いしますね、キラリさん、は
い、私は分かんないですけど、
まあまああなたとか、はい、まあまあいいや、さあ後で業務連絡します、
はいは
い、ということで、それでは、この夏これからまだお盆もうちょっと先か、まあ、どうですかね、まあ楽しい夏をね、夏休みをねエンジョイしていただきたいという心にもないことを言ってお別れしたいと思います、
ね、
それではごきげんよう、さようなら、
さようなら。